社で願いを。このコーナーは秋田県神社庁の提供でお送りします。毎月第2第4の月曜日、この時間にお送りするコーナー、神社で願いを。神社に伝わる文化風習から私たちの生活を見つめ直します。今日は秋田県神社庁の教会員三浦久幸さんとお電話がつながっています。お話を伺っていきます。三浦さん、お願いします。
どうぞよろしくお願いいたします。
こんにちは。よろしくお願いします。
はい、
今回のテーマですが、愛宕神社と信仰についてですね。
はい、
はい、はじめにこの愛宕神社について教えてください。
はい、はじめにですね、愛宕神社でございますけれども、はい、全国に約900社とも言われておりまして、その総本社になりますのは、はい、京都府京都市にの愛宕山という、まあ、900メートル以上の山の上に鎮座する愛宕神社でございます。はい、それで愛宕の神様というのは、まあ、本来ですと、はい、まあ、教会に祀られて災厄を防ぐという災の神と呼ばれるものでございまして、うん、
はい、
まあ、すぐそばに比叡山という、まあ、これも有名な山が東側にございまして、まあ、東の比叡山、はい、西の愛宕山に、うん、まあ、教会のうち、すなわち京都の町並みを、まあ、守る、鎮護するためにその鎮座いたしまして、
うん、
まあ、とりわけその愛宕神社というのは火伏せの神として昔から祀られたと伝えられております。
うん、そうなんですね。うん、
まあ、そもそも京都の愛宕山は比叡山と並ぶ、まあ、主権者ですね、
はい、
まあ、その聖地でございまして、うん、まあ、大体701年頃の中世には、うん、まあ、愛宕神社の元となるもの建立されたんですけれども、まあ、そこからまあその主権者の皆さんが全国に展開して、その愛宕信仰というのを広めたと、これもまた伝えられております。まあ、その時に、神様をまあ各地の小高い山や丘に感じたことから、
はい、
伏せの神として、
はい、
まあ、庶民の信仰を集めることになって、うん、まあ、全国にその防火鎮火の神としてまあ信仰が広まっていきます。隠して、まあ、山という地名そのものも、まあ、秋田県含めて全国各地に所在するになりました。
はい、あ、すみません三浦さん、ちょっと時折ですね、お声の聞こえがちょっとこうガサガサとなる時があるんですけれども、今ちょっとこう場所的に少しこう電話の電波状況の良いところにちょっとこう移動をすることなどは可能ですか？
はい、
申し訳ありません。
いえいえ、これぐらいで。
あ、大丈夫ですか？
大丈夫ですか？
はい、はい、すみません。ではまたお願いいたします。
はい、はい、まあ、その一方で愛宕信仰というのは、まあ、まあ、神仏集合の時代でもありましたので、まあ、お地蔵さん、菩薩さんを、まあ、お祭りしておりました。
はい、
まあ、その名前が、まあ、将軍地蔵と申しまして。
将軍地蔵。
はい、
はい、
まあ、かつ、まあ、勝利の将ですね、
はい、
軍隊の軍の、まあ、それで将軍地蔵を、まあ、本地仏と言いまして、まあ、仏様が人々を助けるために、まあ、神の姿を借りるということ、まあ、ちょっと専門用語で本地衰弱説というんですけど、まあ、そういったことで、まあ、まあ、まあ、鎌倉時代以降は武家が台頭してきた頃から、まあ、武士の人には、まあ、勝利の神として、まあ、軍人として、まあ、ずっと江戸時代末期まで祀られてきた歴史がございます。
勝利の神。
まあ、征夷大将軍の将軍という字も、もしかしたらちょっとそこ、かけていたのかもしれないですけれども、まあ、その代表例としましては、その、まあ、東京都港区に愛宕神社がございまして、まあ、そこは、まあ、港区なんですけど、標高26メートルの、まあ、まあ、23区内では最も自然の山では高いところに、まあ、1601年ですね、まあ、まあ、関ヶ原がの戦いが終わって、で徳川家康がその将軍地蔵を愛宕神社に勧請したことで、まあ、太平の世になったということで、まあ、だんだん勝利の神様から今度は転じて火伏せの神様として、今度江戸の町のその防火の拠り所となって、まあ、ちょうど参勤交代なども始まってきますので、その時に 地方の武士たちが、まあ、これを地元に持ち帰って、まあ、各地にその愛宕神社を祀るようになったとも伝えられています。でそのまあ江戸時代に入ってから、まあ、軍人の信仰から今度は火伏せの信仰に、まあ、転化、まあ、要は変化していったという例もあります、はい、
あそうなんですね。人々の、ね、思いとともにまたこう転化していったんですね。
はい、
愛宕神社にこうお参りする際はこう私たちね手を合わせてこう神様ってお願い事とかするんですけれども、
はい
はい、こういったこう火伏せの信仰がまず一番、
はい、
他にも何かありますか。
あとはですね、愛宕神社のご利益といたしましては、まあ、そもそも御祭神、まあ、神様がほむすびの狼様という火の神様でございます。
はい、
まあ、火というものは、まあ、いろいろなものを、作り出す力を、まあ、ものすごい力を持ちますし、その、まあ、今結びという名前が神様の名前にある通り、
はい、
まあ、縁を結ぶの結ぶという意味もありまして、まあ、まあ、人の縁もそうですけど、まあ、様々なものを結びつけまして、まあ、そこから命や活力といったものを、まあ、そういうことを生み出すという力もこれも意味するわけでございます。まあ、つまりそのご利益といたしましては、
はい、
まあ、鎮火、まあ、火の鎮めのほかに、まあ、家内安全や、まあ、無病息災、
うん、
五穀豊穣、商売繁盛、まあ、交通安全、必勝祈願に、うん、まあ、それから、まあ、縁結びですので、はい、恋愛の成就や結婚安産、子宝などが、ございます。
うーん、穂結びの狼という神様の結びが本当に私たちのね、たくさんのご利益に結びつけてくださるんですね。
はい、
うーん、秋田県内に愛宕神社というのは何社ぐらいあるんでしょうか。
確認されているのでは30社でございます。
30社、
まあ、
はい、
はい、まあ、その中で、まあ、代表的な1社をもう挙げるとなりますと、
はい、
まあ、湯沢市のこれまた愛宕山に鎮座いたします、
うん、
愛宕神社さん、こちらが非常に有名で、
もう
大きい神社でございまして、
はい、
9月の第4日曜日になりますと、
うん、
まあ、みこしの渡御がございます。古霊祭、はい、まあ、おみこし渡御行列とともに、大名行列というのが、
はい、
これが行われまして、これが本当に実に300年を超える伝統行事とされておりまして、まあ、いろんな神社さんで、まあ、大名行列というのはあるんですけれども、この湯沢市の愛宕神社の大名行列はこれ秋田藩の佐竹南家の格式を、今の世にもまだ残しておりまして、湯沢市では、まあ、無形民族文化財に指定されている非常に、古式ゆかしい、大名行列でございます。
うーん、こう昔のままのこう、
ね、
こう豪華な姿を、はい、ね、大名行列として、
はい、
またその時にこう行うということですよね。無形民族文化財にも指定されている300年の歴史ということで、
はい、
ね、9月の第4日曜日に毎年開催されているんですね。
はい、
うん、今年はね、こういったこう愛宕神社 の、 神様の、ね、勝利の神から、はい、火伏せの神様までのお話もね、今日お聞きしましたので、そんな思いを持ちながら愛宕神社にお参りしてみたいなと思います。
はい、よろしくお願いします。
はい、三浦さん、ここまでお話しいただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、お話は秋田県神社庁教会員の三浦久幸さんでした。神社で願いを、次回は今月24日金峰神社と信仰というテーマでお送りします。このコーナーではあなたからの神社に関するさまざまな質問も募集しています。質問ははがきの方は郵便番号010-8611010-8611駅前区神社で願いをの係まで、ファックスは018-827-7000 018-827-7000、メールはアルファベットすべて小文字 eki@akita-abs.co.jp までお寄せください。神社で願いを、このコーナーは秋田県神社庁の提供でお送りしました。